今日は第2列記14章とまたホセア1から5章であります。魚のそれも準備してください。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、このように私たちを呼んでくださり感謝いたします。この聖書をこのように読むことで神様の御心を教えてくださり導いてくださった主を褒めたたえます。主よ、今日も祈ることができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこの魚のアダマの部分と私たちが過ぎてまた胴体の部分が始まったのが、第一列王記16章オムリ家、ね、オムリがこの胴体の部分です。北イスラエルですね。上は下は南ユダです。オムリがとっても重要です。なぜかというとオムリの子がアハブですね。そのアハブがイゼベルと結婚したんです。このエバールの娘と結婚してバールの祭司長、まあ、王である祭司であるそのものと結婚して、バールとアシュタロと北イスラエルに持ってきた850名の公務員たちを連れてきた。それで政治の上全部彼らが座っていったんですね。それと戦ったのがエリアでした。エリア、そのエリアのこの弟子エリシャ、そのエリシャがエフという将軍に油注いで、エフがこのバールとアシュタロトを徹底的に潰したんですね。けどエフが残したのがイエルブアムのこの金の牛の、それを拝むことはずっと続けたんです。神様がバールとアシュタロトを潰したそのエフに4代まで祝福を予約するんです。それで4代がずっと続くんですけど、4代が自分の家父という先祖の家父の罪を、このイエルブアムの罪、金の牛を拝む罪をずっと続けるんですね。それで最後が4代目がイエルブアムです。イエルブアム第2ですね。第1のイエルブアムは金の牛を拝ませたもの、この最後が第2のイエルブアムです。これは本当に面白いですね。それでその次がホセアなんですけど、ホセアによって、まあ、北イスラエルは滅ぼされる。アッシリアによって BC722年に、それが上のラインですよね。このヨレブアムの時代に、神様がホセア、まだアモス、まあ、アモスは南の出身なんですけど北イスラエルに行って予言をした予言者です。ヨナ、3人がいるんですよね。昨日ヨエルを見たんですけど、ヨエルは南の出身です。この下に書いてありますね。オバディアとヨエル。じゃあ今日14章見ましょう。14章1節から見ましょう。あ、祈った？祈らなかったね。祈ってない。じゃあ祈った気がするけど、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。私たちを導いてください。聖霊様、 私たちを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。祈りましたよ。皆さんもみんなボッケ。じゃあ一節。
イスラエルの王エホアーズの子ヨアシの第2年にユダの王アッシュの子アマツヤが王となった、うん、
このねイスラエルの王エホヤハスの子そのヨアス、ヨアスが2人ですね。上もヨアス下もヨアス、ユダの王ヨアスの子アマツヤが王となった。このアマツヤが戦場ヨアシが、自分のお父さんが、神殿にあるものや、金全部集めて、ヨラムの王に全部渡したんですね。それで暗殺されたんです。それに対する恨みがあって、その自分の父をね暗殺した人を探して殺したんです、コセス。
王国が彼の手によって強くなると彼は自分の父王を撃った家来たちを撃ち殺した、
このように、殺したんですけど、まだ王の殺した子供たちは立法が禁じてたので、それは、一緒に殺さなかったということが6節のことです。まだ7節。
アマツヤは潮の谷で1万人のエドム人を撃ち殺しセラを取り、そのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。
このエドムをね1万名を殺して大勝利を収めたんです。それでアマチュアはこの北に対してもね、じゃあ私たちを私たちが対面しようね、戦争しようと言ったんですよね。エドムを簡単に1万名を撃ち殺したから、その力を信じたんですね。しかしそれが大間違ったことでした。13節。
イスラエルの王ヨアシはアハズヤの子ヨアシの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえエルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。
このヨアシがヨアシの子がヨレブアムになったとね、このようなことをしたんですけど、ヨアシがアマツヤを人質にした、ね、それで、サマリアに連れてきた。それでエルサレムにある金宝石を残されたもの、自分のお父さんが全部奪われ、全部ヨラムに全部捧げたんですけどね、ヨダン。その後アラムに捧げた、アラムに。その後では残されたものはこの北イスラエルに全部奪われるんです。王が人質にされたからね。その結果、その次の王ヨレブアムの2世ですね、2世がもう大きな富を持つようになるんです。16節。
ヨアシは彼の先祖たちと共に眠り、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった、
この王となったのがね、このヤロブアムの2世ですね。それで彼の時代がものすごく飛んでました、ね、 ユダの王を人質にした自分の先祖ヨアス王によって富がね、ユダの富、まだエドも1万名殺した、その富が全部イスラエルに来てましたね。だからもう切迫したんです。ね、宝口に当たったんですね。それでこのイエロブアムの罪がものすごい重くなります。23節、
ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった、うん、
この41年間すごい、長いんですね。結局それで北イスラエルは滅ぼされるんです。24節、
彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯したネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった、うん、
ヤロブアムの罪は何でしょう。タンとベデルに金の牛を作って、また祭りのことも自分勝手に変えて拝んだ罪でした。この時代に起こったことは預言者たちですよ。ホセア、また25節にはヨナですね。ヨナが宣教師として派遣はされるんですけど、ヨナの預言もありました。ヨナ、アモス、アモスは南の出身で、北に行ってこの時代、ヤロブアムの偽の時代に預言をした人です。じゃあそしたらホセア書に行きましょう。ホセア書、ホセアは私の聖書では1352ページにあります。じゃあ皆さん、このようにね、このように聖書を読んでるととても分かりやすいんでしょ。それで、ヤロブアムの偽の時代の社会の罪をこのホセア書を見ると分かるんです。そして神様の愛が深いんですね。この北イスラエルを最後まで愛し、もう間もなく滅ぼされるんですけど、最後まで愛し続ける神様の愛がこのホセアを通して現れるんです。じゃあ一節、
ユダの王ウジャ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉、
うん、このヤロブアムの時代にあった主の言葉だと。このホセアは北イスラエルの預言者です。ヤロブアムの時代に、この預言をしたんです。リセス、
主はホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ、この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだ、うん、
このヤロブアムの時代にまたこの金の牛を使うことだけじゃなくて、バールとアシェタラトもまた持ってくるんですよね。だからこの淫行ということを言われたのがこの空女スワエのことであります。それを3節、
そこで彼は言ってティブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ、うん、
だからホセアは預言者、また清い人ですよ。その清い人が遊女とゴメルと結婚した。この意味は神様がイスラエルと結婚したと いうことですよね。この空城を拝んでるこの人たちを愛して結婚したということです。4節
主は彼に仰せられた、あなたはその子をイスラエルと名付けよ。しばらくして私はイスラエルの地をエフの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。
イスラエルということはナボデのブドバ畑があった、そこを奪ったことですね。それでエリアが立ち上がって戦って、結局自分の先祖イエフですね、イエフに油注いだんですけど、このイスラエルの罪をまだこの社会で起こすんですよね。このヤロブアム2世の時代にこのような役立つ土地を奪う弱い者を苦しめる、その社会情があったんですね。だから空城支配をするとこのようになります。だからこのイスラエルということの罪を神様が返すということが名前ですよ。イスラエル、名前がイスラエルです。じゃあ6節、
ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた、その子をロールハマーと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。
この憐れみ、憐れみということはルハマーですよ。ルハマー、ロール、それでローということはノーですよ。ノー、これ以上憐れみがないという名前ですね。自分の娘を産んだんだ、その娘の名前がね、ロー・ルハマ、憐れみが絶対ない、そのような名前をつけるんですよね。イザヤが自分の息子にマハル・サルラル・ハスバスという名前とかねつけるんですけど、まあ預言者は本当に犠牲をするんですね。自分の家族や自分の子供に対して、自分の子供に一番良い名前をつけたいということが、ね、当然ですね、親の。けど神様が、この名前をつけなさい、ロールハマ。じゃあ9節、
主は仰せられた、その子をロアミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。
アミということは私の民、私の民という意味なんですけど、ローということはもうノーだと、ね、私の民ではない、しかしまだ一変してまたこのような予言があるんですね。出世す
イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生きる神の子らだと言われるようになる。
これがいつでしょう。これはイエス・キリスト、イエス・キリストによってもう私の民じゃないと言われた人々がね、私の民となる、罪が許される、そのイエス様によってこのような時代が来るということを、はるか遠いところの予言をするんですね。だから9節と10節の間はね、もうどれぐらいの差があるかな、 BC722 年ですからね、千年ね、千年、千何百年、イエス様が来られてイエス・キリストを信じることで神様の子供になるということです。じゃあまだ2章に行きましょう。2章には、淫乱を取り除きなさいと主が言われます。4節5節、
私は彼女の子らを愛さない、彼らは会員の子らであるから。 彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥をさらし、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると。
うん、このように空城についていって、行くんですね。それをやめなさい、ね、そのメッセージをするんですね。14節。
それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう、
うん、じゃあこんなにあなたが、ね、空城についていて何がなったんだろう、ね、荒野に連れて行ったと。神様が教育する場所は荒野です。荒野で語るんです。15節。
私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門にしよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう、
うん、だからこのアラノがね、ブドウ畑になる。今こういったことが起こってるんですね。イスラエルがアリアをして、アラノがブドウ畑、まあイスラエルに行ってみるとブドウ畑はちゃーアラノで、まだもう山々は茂ってるしね、この言葉通りになりますね、それで彼らがイエス様を信じ、バールを呼ばなくなる、ね、16節。
その日、主の御告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい、うん、
このバールということは主という意味よね。主、自分の夫を私の夫だと呼んで、私のバール、私の主人、バール主人という意味なんですけど、まあ、バールと呼ばない、同じ主だけどこうバールを使ったんですね。アドナイという主もあるんですけどね、このようにわざわざバールと呼んでいた彼らを今からはバールと呼ばない。本当に今イスラエルはバールは呼ばなくなってるんですけど、今次の段階はイエス様を信じることです。17節。
私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。
19節。
私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ、
うん、これはもうはっきりイエス様でしょ。永遠の契り、永遠の契約です。それでイエス様と私たちは結婚するんですよ、ね、花嫁花婿になるということです。本当に感動的な部分ですね。こんな罪深い私たちを選び、神様が花嫁にしてくださった。23節。
私は彼を私のために地にまき散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものをあなたは私の民という。彼はあなたは私の神という。
これはもうイエス様によって聖霊様が私たちに注がれるから、私はイエス様の血潮で私の罪は許された、憐れみを受けた、イスラエルという審判を受けるべき私がロルハマの私がルハマになった。それで神様が私をロアミと言った。私たちは神の民でもなく神の国でもなかった、ね、私たちがこのようにイエス様によって神の民となり神の祭司となったんです。だからイエス様に私たちが本当に心からいつも感謝します。3章1節。
主は私に仰せられた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように、
うん、このように主はイスラエルをずっと愛し続けてるんです。こんなに空情を拝んでるこの者たちをこう救って、まだじゃあ私はあなたに真実にしますので空情に行くなと言って、彼らをまた贖うんですね。2節3節。
そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところにとどまって、もう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう、
うん、このようにね、じゃあ私はもう身分かね、一人は預言者、一人はコメルは友情でしたからね、神様とイスラエルの関係ですよ。それでイスラエルと結婚して子供を産んだんです。しかしこの女性はまだ出て行ったんですね。出て行ったものをまだ行って買い取るんです。買い取って、じゃあ私にとどまって、私があなたに真実を知ったようにあなたもそうしてくれということですね。4節5節。
それはイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエポデもテラフィムもなく過ごすからだ。その後イスラエル人は帰ってきて彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう、
うん、じゃあダビデの子イエスよとね、ダビデの王家を通して来られたイエスキリストを呼ぶようになるって、ね、その予言ですよ、ね。さあ4章に行きましょう。4章1節。
イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだ、
うん、これはヤロブアムの偽の時代の社会上ですよ、ね、このように、飛んでったんですけど弱い者がいつもいじめられる社会でした。2節3節。
ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通が はびこり流血に流血が続いている。それゆえこの地は魔に服し、ここに住む者は皆野の獣を空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる、
うん、このようにね、本当に社会が流血から流血、人を殺し弱い者を奪う、もうイスラエルと戻ったんだよ。イスラエルナボデはもう軽い罪になってるんですよ、ね、これが普通の社会になって、ね、弱い者の土地を奪って殺し、こういったことがね、アーブの時代に戻ったんだよ。アーブの時代、これがバールとアシュタロットスワイの結果であります。6節。
私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので私もまたあなたの頃を忘れよう、
うん、この知識は何でしょう。知識は神様の律法ですよね。10回モーセを通して与えられた10回、それで神様が神の国を建てました。神の憲法ですよ。それが無視される時代だから、不法がはびこってるので愛が冷たくなってる時代ですよね。この知識ということ、知識を知らない、知識がないので、 知識がない。この正義と公義、殺すな、堪忍するな、盗むな、これがね全部無視されてるんですよ。悪い人が飛んでる、奪う人が飛むんですよ。このような社会、もう滅びる寸前ですね。その社会を、悪い人が国会議員になってる、もう間もなく逮捕されて牢に入らなければならない者たちがね、国会の議員になって、また長になる、上のね会長になる。本当にこれが国が滅びるその予告ですよね。この後ですぐ滅びるんです。ホセアということで後で滅びるんです。7節、
彼らはフィールに従ってますます私に罪を犯した、私は彼らの栄光を恥に変える、
この栄光、彼らの栄光は何ですか。悪いことしてこう上に立つ、集めるを、まあ、防いで金持ちになる、繁栄すればするほど犯罪を犯す、犯罪を犯すことで繁栄する、その栄華を侮辱になる、滅びるということです。13節、
彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビの木の下で香を炊く、その木陰が心地よいからだ。それゆえあなた方の娘は寛容をし、あなた方の嫁は貫通をする。
これがバールとアシュタロットの祭司たちとの関係ですよね。これが入ってるんです。この自分の家父がね全部徹底的に潰した、ね、先祖が潰したもの、エロブアムの偽が、名前もエロブアム本当に、この14節、
私はあなた方の娘が寛容をしても罰しない、またあなた方の嫁が貫通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる、
これがバールとアシュタロットの礼拝ですよ。そこで神殿探査たちと交流しながらそれで中古節、
イスラエルよ、あなたは寛容をしてもユダに罪を犯させてはならない。ギルカルに行ってはならない、ベテアベンに登ってはならない、主は生きておられると言って誓ってはならない、
神様がイスラエルの罪がね、ユダに流れないように、そのようにお世話を通して警告するんですね。まあ結局ユダもそれをもらって、後でイスラエルが滅ぼされた後で100年以上続くんですけど、結局その罪によって滅ぼされるんですよ、ユダも。このベッアウェンということはペデルですよ。ペデルをこのようにこう変えて呼んだんですよね。ペデルは神の家でしょ、神の家を悪の家、嘘つきの家とそのように名前を読んだんですね。じゃあ17節、
エフライムは偶像に組みしている、そのナスに任せよ、
このエフライムということはね、北イスラエルが中属にこう分かれていたんですけど、その中属の中で一番強い部族がエフライムです。あとでエブライムの名前も神様が消し去ってしまったんですね。じゃあ古書三節、
私はエフライムを知っていた、イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは寛容をし、イスラエルは身を汚してしまった、
だから 北イスラエルを呼ぶときに、ただイスラエル、サマリア、エブライム、この、ね、名前で呼んだんですね。だからイスラエルの代表的な部族はエブライムです。エブライムが先頭になってこのように印行を越したということですね。エブライムということは傲慢という象徴ですよね。エブライムはヨセフの子供、次男ですけどね。エブライム、マナセ、マナセが長男。じゃあコセス、
イスラエルの傲慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムはおのなれの腹筋につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。
だからイスラエルの傲慢、エブライムの傲慢がユダをつまずかせた、ということですよね。この傲慢というものは空上諏訪へですよ。中古節、
彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう、
じゃあこのように、彼らが苦しみのゆえに神様を求めると、まあ、イスラエルは、上のイスラエルは滅ぼされて苦しみを受け、まあ、ユダとイスラエルの戦争のことを言っていったんですけど、ユダも苦しみの故に主を呼ぶということを、じゃあ一緒に祈りましょう。神様が、イスラエルを空上諏訪するイスラエルを愛し続けているんですけど、彼らが主に立ち返らない、結局ヤロボアムの二世の時にはもう以前のようにアハブの時代、イスラエルの時代に戻ってしまうんですよ。神様が何を一番忌み嫌うと、言われるか、何が傲慢か、神様がこのように定めてくださった許される道、神様に近づく道を捨てることが傲慢よ。空上によって近づこうとする、そのことで結局滅ぼされるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父。